こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの楽市楽座ではお疲れ様でした。
ありがとうございました、
ね、この話はまた後ほどたっぷりとさせていただきましょう。楽しかったですね。
楽しかったですね。
はい。で今日はどなたを連れてきていただきましたか。
はい、今日は一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所安否の専務理事清水秀樹さんと県民躍動室県民課の加藤健太さんにお越しいただいています。
はい。
お二人からはものづくりイノベーションのこと、この尼崎放送局で あのリーディングテクノロジー認定企業紹介コーナーを継続させていただくことについてご紹介いただきたいと思います、う
ん、はい、わかりました。加藤さん、清水さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速なんですけれども、まずセンターとしてものづくり産業の振興を大切にしているとのことなんですが、リーディングテクノロジー実用化支援事業について加藤さん教えてください。
はい。尼崎西宮芦屋の阪神南地域にはものづくり中小企業が数多く集まっています、うん、その企業の強みを生かした成長を後押しし、技術のアイデアをより多くの方に届けることが重要だと思っています、
はい、
そこで高い開発意欲と優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業、通称 LT 企業に認定して、事業化や商品化、販路開拓を支援しています、
はい、
これまでに累計131社を認定し、シンボルマークの入った認定証を交付しました、
うん、
認定証がちょっとこんな感じのちょっと見づらいかもしれない。
あ、私もチラシいただきましたけれども、はい、認定証です。今 YouTube のカメラに向かって、はい、皆さんにご覧いただきました。はい。
認定企業の皆様には、応接室に掲示いただくなど、PR にも ご協力をいただいています。
はい。
LT 企業には、安否と呼ばれている、近畿高エネルギー加工技術研究所などの支援機関と連携をしまして、
うん、
技術指導から販路開拓まで一貫して支援をしています、
うん。
今日はその安否から、清水専務理事にもお越しいただいていますので、ここからは清水専務理事にお話をいただきたいと思います。
はい、わかりました。清水さん、昨年度もねお越しいただきましたけれども、ね、はい、私ももう数年前とか、まあ、結構前なんですけれども安否さんには取材に行かせていただいたんですけれども、 す、はい、すごいところだなと思ったんですでは、詳しいお話をよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。私は一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所の清水と申します。なんせ正式名称ね、21文字もあって、
う
ん、長いんですねですから英語名称 の、まあ、略語ということで、うん、AMPI ということで、うん、安否と呼んでいただいてます、
はい、
場所は43号線沿いでショッピングセンターアマドゥの東隣にあります、うん。で、アマドゥから見ますと安否っていうのは江南の裏手、うん、江南とか山田電機の裏手になりますので、はい、
うんうん、
そちらでも来ていただければと思います、
はい。
で、我々の仕事っていうのは大きく2つありまして、うんうん、1つはですね、地域のものづくりに関わる中小企業の皆さんの、ホームドクターとして、日々いろいろ問題が発生するんですが、それの解決をお手伝いするということと、
うんうん、
もう一つは比較的大きな企業様に対してなんですけども、そこと協業しまして、うん、レーザーを使った高エネルギー加工の新たな適用法っていう方法っていうのを開発するということです、
うん。
まず一つ目のホームドクターについての役割についてご説明します、
はい。
例えばそのお客さんが納めた製品がですね、壊れてしまったとか、うん、工場で使ってる設備がですね、壊れてしまったというようなことで、なんだか原因が分かんないなというようなところ、うん、時にですね、我々連絡を受けまして、
はい、
その現場で状況を確認したり、
うん、
壊れたその破面ですね、その壊れたその物質、物をですね観察したりして、うん、その原因を特定すると
いったようなことをやります。
はい、
で、まあ、同じ問題が起こらないように、まあ、再発防止というようなことを対策をするというようなことで、うん、まあ、技術支援をしているということです。う
んうん、はい、
で、あの当研究所にはですね、保有装置として、まあ、あの材料の強さを測る引っ張り圧縮試験機ですとか、うん、あの30倍までものを拡大して観察ができる電子顕微鏡と、うん、そういった試験装置ですとか観察装置っていうのがありますので、まあ、こういったあの装置を使ってトラブル解決を支援するというのが仕事の一つ目です。う
ん、はい、
でもう一つの二つ目ですね、レーザーに関する新しい適用方法の開発ということでは、今力を入れてますのが金属3次元のプリンターがあります。うん、金属 3D プリンターという言い方もしますけれども、
うんうん、
これはあの樹脂ですね、プラスチックですと 3D プリンターというのはよく、うん、あのもう販売されて売ってまして、
ね、
あの多くの人がご存知かと思うんですけれども、はい、まあ、これと同じ仕組みでレーザーで金属の粉末ですとか、うん、まあ、針金を溶かして金属を肉盛りして金属 の, その部品を作っていくと、うん、形作っていくという技術です。
うんうん、
でこれを使ってその最先端の加工方法を製品に適用するという検討を行っています。
うんうん、
さらにですね、まあ、エネルギーをチャージこう蓄えてでごく短い時間でパッとこう放出するということで、うん、その大出力のレーザー光を出せるそのパルスレーザーその短いあの光を強力に短時間当てるということで材料が溶ける前にその蒸発させてしまうと、
うん、
溶けると酸化して劣化しちゃうんですが、それをこう、うん、あの綺麗に除去するっていうそのレーザーパルスレーザー加工機も保有してまして、うん、まあ、様々な材料への加工というのを検討しています。
うん、
まあ、こういったあの金属3次元のプリンターですとかパルスレーザーを使って企業でのものづくりの進化につながるような実用化検討のお手伝いをするというのが我々の仕事でございます。
うん、
でさてあの今日のテーマであります、はい、阪神南リーディングテクノロジー実用化支援事業について、ご説明します。
はい、
まあ、この事業も名称が長いので、まあ、LT 事業、先ほど加藤さんからね LT 事業というのがありましたけども、うん、あのこれあの LT 事業の中では安否の技術指導員が現場に出向いて技術課題を解決したり、うん、先ほど申しました安否の装置を使ってですね技術課題を解決するといったためのその助言を行います。で昨年の実績としてもあの製品開発の案件としては7社、
うん、
そして品質の向上案件で4社、
うん、
そしてあの生産合理化案件で4社ということで、まあ、合計15社ですね。それであの地域産業の活性化に貢献をしています。
はい、
他にもですね様々な企業の OB の方に販路開拓アドバイザーということで来ていただきまして、うん、新しい取引先のビジネスマッチング支援というのも行っています。
うんうんうん、
あの阪神南地区のものづくり企業というのはいわゆる B2B ビジネス、その会社と会社の間の取引っていう、うん、その商取引を行っている会社さんが多いんですけども、うん、やっぱ飛び込みで営業をかけてもやっぱ成功する確率は低いですし、
う
ん、はい、展示会に行ってもやっぱりその大企業がですねーバーンと大きなブースであの展示をされてますんで、うん、なかなかアピールできないということがあるんですね。
うんうん、
でその点その売り込み先の企業の OB の方についていっていただいて、うん、一緒に営業活動が行えそういうことを行えばですね、
うん、
やっぱりそれなりの人が対応していただけるんですね。 OB の方がこれ来るということで、
はいはいはい、
でやっぱりあの顧客目線での営業資料の作り方、やっぱりその企業の考え方っていうのが分かりますので、お客さんの考え方は分かりますので、うん、アドバイスもいただけるということで、これはあの非常に有効なやり方だなというふうに考えてます。
うんうん、
で、まあ、昨年度の実績としては14社に対して、まあ、34回ですね、うん、訪問していろいろ活動を行ってます。まあ、それでもですねやっぱり確率としては低いんですね。
うん、
あの3社が、まあ、見積もり提出までいったということで、うん、まあ、こういったことを実は継続してやっているというようなところでございます。
いやでも本当今お話をお伺いしてましたらすごいいろんな支援をやってらっしゃるんだなっていうのを、ね、思いますし、はい、私も実際行かせてもらった時にその装置とかもすごかったですし、はい、レーザー加工技術も素晴らしかったですし、はい、あとは、まあ、ホームドクターという表現がありましたけれども、はい、まさにその通りであって、企業さんが困ったことをもっと技術を持っている安否さんが、ね、助けてくださるっていうことですもんね。
はいはいはい、
すごいことです。はい、加藤さんそのあたりどうでしょうか。
はいはい、あの、うん、他にもですねあの、うん、リーディングテクノロジーをこう紹介する専用のサイトがあります。うんうん、で今までの支援実績が分かる写真付きのページですとか、あとは LT 企業を1社ずつ、紹介するページ、独自の技術を紹介する内容やご自慢の製品について解説する、まあ、動画を多数掲載しています。うん、 で、ビジネスマッチングをお考えの皆様にもぜひ一度このリーディングテクノロジーで検索していただいてご覧いただきたいと思っています。
わかりました。じゃあこの放送を聞いてくださった企業の方が支援を受けたいと思われた場合は清水さんどうしたらいいですか？
そうですね、はい、はい、放送を聞きになって支援を受けたいと思われたものづくり企業の皆さんはですね、はい、ぜひアンピへお気軽にご相談いただければと思います、
はい、
で電話番号を申しておきます、06-6412-7800 です。これが代表番号です、
はい、
インターネットからでも受け付けております、
うんうん、
検索エンジンで AMPI安否というふうに入力していただきますと当研究所のホームページが出てきますので、
うん、
お問い合わせボタンを押していただければご連絡いただくということが可能です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ホームページ検索していただくか電話番号はね 06-6412-7800 番安否さんでございます。ちなみにこの時間帯はまだやってます。
あ、はい、はい、5時15分が
まだ5時15分まで、
はい、終わりまでやってますので、
はい、今すぐどうぞ、
はい、
お問い合わせ、
はい、
お願い
いたします。
ちなみに昨年度からLT 企業を紹介するコーナーを設けていただきましたけれども、これはどうなりますか、加藤さん。
はい、5月と9月、1月の第2金曜日に、うん、15分お時間をいただきまして LT 企業を紹介するコーナーを今年も継続させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
知らなかった技術、それから新しい商品、その企業の風土などたくさんの、情報をお届けしたいと思いますので、
うん、
まあ、ぜひ放送をお楽しみいただければと思います。
はい、いや清水さん毎月来ていただきたいぐらいの感じなんですけどねいやでも楽しみです。1回目がじゃあ今年度は5月ということになりますけれども、うん、じゃあLT 企業に関する今年のニュースについて清水さん改めてお願いいたします。
はい、実はLT 企業に関する今年のトピックとしましてはですね、うんうん、経済産業省の、まあ、近畿経済産業局が主催する、関西ものづくり新選というこれは表彰制度があるんですけども、
うんうんうん、
ここにですね LT 企業が選ばれたということです。
はい、
で実は今年の1月24日に発表があったんですが、
うんうん、
その西宮の高丸工業さんが、うん、特別賞ですね、溶接作業もテレワークできるでしょうっていう長い特別賞なんですが、これを受賞しました。
おめでとうございます。はい、
で高丸工業さんが開発した遠隔でしかも誰でもそして簡単にその産業用ロボットを使って溶接ができるっていう、
うん、
そのパソコンを使ったその遠隔操作の溶接ロボットシステム、
うん、
このウェルデモトっていう商品名なんですが、
ほうほう、
これが高く評価されました。でこのシステムもですね実はサポインというその経済産業省の中小企業向けの研究開発補助事業の資金を使って開発した新製品というふうにお聞きしてますけれども、もともと高丸工業さん今年もまた番組の方にもね出てこられるというふうには聞いてますけれども、うんうんうん、こういう LT 企業の皆さんが大きく成長されるという姿を見るというのは非常にやっぱり嬉しいものです。
うん、そうですよね。
はい、で今後ですね特色がある LT 企業の皆さんにご出演いただきまして、まあ、自社のやっぱり優れた技術ですとか商品の情報というのを提供していただきます。
はい、
そうした技術や商品の開発に我々安否がですね貢献できている場合にはそれについてもご紹介いただきますので、我々の活動内容をご理解いただく、まあ、良い機会になるというふうに期待しております。
うん、
で我々安否としましてはですね阪神南リーディングテクノロジー実用化支援事業というのは、うん、もう阪神南県民センターに運営していただいている非常にいい制度だというふうに考えておりまして、これを十分に活用しまして阪神南地区のものづくり産業全体をですね盛り上げていきたいというふうに考えています。
はい、そうですね、天ヶ崎この阪神南地区ってものづくりが非常に盛んですので、その素晴らしい技術をですね皆さんにどんどんお伝えしていきたいと思いますのでね、はい、で5月にまた来ていただけるということなんですけれども、第2金曜日ですから5月9日金曜日になりますかね、
はい、
9時45分から10時までの15分間です。ぜひ皆さんお聞きください。加藤さん、清水さん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。では、石田さん、最後にトピックスお願いします。
はい、私からは今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい。
先週末は兵庫楽市楽座に三宅さんはじめ、みんなの尼崎放送局の住民パーソナリティの皆様や、いつも金曜日の18時台にお電話で出演されている神戸新聞の藤原さんなども出展されていて、 会場でお目にかかれ、個人的にもとても嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。すごい嬉しくて、ね、あの石田さんと藤原さん会ってもらったっていうのも嬉しかったんですけれども、 あ、ね、あとはあの広部さん、先週ご出演いただいた広部さん、ご家族で来てくださって、
そうです、ね、
娘ちゃんがラジオ DJ 体験してくれてすごい上手やったんですよ。でね、その後ね、お姉さん二十歳って言ってくれたんですよ。素晴らしい教育とかってなんていうテンション上がった三宅智子でした、はい、楽しかったです。
はい、
でもまた今週も盛り上がりそうですけども、その辺どうですか。
はい、今週のステージは、4月26日土曜日はアマフェスです。
はい、
地域アーティストのライブが予定されています。
うん、
また27日日曜日はアイドルデーと題しまして、尼崎を拠点として活動されているブレスなどのアイドルの皆様のステージが予定されています。
そっか、毎週だからイベント内容というかね、ステージ内容は違うんですよね。
そうなんです。
この間私たちが行かせてもらった時は障害者の皆様方のダンスコンテスト、
そうです、ね、
世界大会とか言って、
あれもすごい盛り上がってましたね。
すごかったですね。
はい、
で車椅子の方とかもたくさん来てくださってましたね。
はい、
はい、とても温かい雰囲気でした。はい、とにかく今週もぜひお越しください皆さん。
ありがとうございます。うん、そして恒例となってきました、会場で阪神南地域グッズなどが当たるガラポン抽選会では、今週末も玉ねぎが当たる、それとも
らいました。
すいません、玉ねぎはあのアンケートでもらえるですね。
すみません、あ、そうですね、
もらえる、
アンケートでございました。
漏れなく
もらえる、
もうしっかりした玉ねぎが、
はい、そしてあの抽選会では、うん、この景品は今週末は、うん、甲子園マドレーヌ2個セット、
うん、
こちらは阪神館お散歩マップにも掲載されている西宮市のライト洋菓子店のものです。
うんうん、
さらに芦屋市のご協力により、芦屋市立美術博物館で開催中の月あらば猫、
うん、
町田直子さんの絵本原画展と、
うんうん、
谷崎潤一郎記念館の春の特別展、潤一郎就活する本郷谷崎市への挑戦の招待券2枚セットが当たります。
すごいですね。どっちも魅力的なんですが、マドレーヌと美術館チケット、この間はアマラムネとかね、
そうですね、
うちのリスナーさんがゲットされてました。
ありがとうございます。
はい、
日曜日は尼崎ちゃんぽんやったんです。
すごい、これ豪華ですよね。
はい、
うんうん、
はい、ただこの今週の分で私個人的にはこの猫のイラストが素敵で、
可愛いね、
ぜひ展覧会行ってみたいんです。
うんうん、
この他にもあのフィールドパビリオングッズなどたくさんご用意しています。
はい、
あの抽選会にはインスタ X フォローや、うん、あのまたはアンケートの回答への、うん、あのご参加であの抽選がしていただけますので、ぜひ皆様兵庫楽市楽座に遊びに来てください。
はい、毎週ご案内いただいてますが、もう一度アクセスなど詳しくお願いします。
はい、会場へのアクセスはお車を基本としています。
はい、
万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の駐車場も、尼崎フェニックス事業用地のパーク&ライド駐車場の隣に300台ご用意しています。
うん、
さらに阪神尼崎駅から直行バスを運行します。
はい、
兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土日開催、入場無料、直行バスや専用駐車場も無料です。詳しくは兵庫楽市楽座で検索してみてください。
はい、まあ、ホームページもありますし、各 SNS、Facebook、Instagram、X などでもね発信されてますので、ぜひそのあたりをご覧になっていただいた上でお出かけになっていただきたいと思います。楽しいですよ、楽市楽座ね。
はい、
はい、ぜひお越しください。
ありがとうございます。
ということでして、本日は一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所安比の清水専務理事と、県民センターからは加藤さんと石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
放送。